舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市議会から議員の谷川真嗣さん、井田悦子さん、今西克美さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて本日の放送の前半は6月定例会の報告、後半は意見交換会の報告についてお話しいただくことになっています。では最初のテーマであります6月定例会の報告について谷川真嗣さんからお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは、舞鶴市議会議員の谷川真嗣です。どうかよろしくお願いをいたします。
お願いいたします。ではまず6月定例会の概要を伺いたいと思います。
舞鶴市議会6月議会は6月2日から28日まで開催をされました、
はい、
26議案が上程をされ、全議案全員賛成または賛成多数で可決をされました。13日と14日は一般質問が行われ、17名の議員が質問に立ちました。今日はそのうちの一部を紹介させていただきます。
はい、お願いします。ではどんな議案が審議されたんでしょうか。
まず舞鶴工業高等専門学校就学資金の貸与に関する条例制定についてが審議をされました、
はい、
内容は低所得世帯の子どもが高専で学ぶための奨学資金の支援をする制度であります。
はい、高専で勉強して舞鶴市内で就職する気持ちのある学生さんに奨学金を出すという制度なんですよね。その奨学金を受けるのに何か条件はありますでしょうか。
条件としては舞鶴市立の中学校を卒業した人、または中学校の卒業時に舞鶴市内に住所を有している人となっております。
なるほど、やっぱ奨学金ですからこれは返還しなければいけないんですよね。
奨学金を借りている人が舞鶴高専を卒業した日から1年を経過する日までに舞鶴市内で高専において学んだ専門知識を活用することができると市長が認める職業に就職をし、災害疾病不詳その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、就学資金の貸与を受けた年度数に相当する期間引き続き舞鶴市内で働いたとき、就学資金の全部の返還を免除をする制度です。
全額返還が免除になるんですね。他の学校でも似たような制度はあるんでしょうか。
舞鶴市職業能力育成資金の貸与に関する条例制定について審議をされました。これはポリティックカレッジ京都で学ぶ学生さんへの奨学金の制度の制定についてでした。
これはどういった制度なんですか。
舞鶴市で働く若者の育成及び確保をするためポリティックカレッジ京都に在学をして舞鶴市内で就職をしようとする生徒さんにポリティックカレッジで学ぶ資金を貸与するといったものです。
これを受けるのにも何か条件がありますか。
ポリティックカレッジ京都を卒業した日から1年以内舞鶴市内で就職をする意思のある学生さんで、ポリティックカレッジ京都の学校長から推薦を受けた学生さんになっています。
なるほど、この制度にも奨学資金の返還の免除もあるんでしょうか。
就業条件は舞鶴高専と同じ条件ではありますが、貸与を受けた奨学資金が 1学年分の時は1年6ヶ月間、2学年分である場合には3年間引き続き舞鶴市内で就職をした時資金の全部の返還を免除するとなっております。
他の学校はいかがですか。
舞鶴市介護福祉士育成資金の貸与に関する条例制定について審議をされました。これは舞鶴市内の介護福祉の養成施設である舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校の学生さんへの奨学金の貸与の制度で、舞鶴市内で介護福祉として介護等の業務に従事しようとする人に対して 舞鶴市内の養成施設等の就学に要する資金を貸与するというものです。
そしてこの制度もこの返還の免除はあるんでしょうか。
就業条件は同じですが、引き続き3年間舞鶴市内で介護等の業務に従事したときには就学資金の全部の返還を免除されます。
なるほど。この定例会では3つの奨学金などの制度が作られたということなんですね。
はい、そうです。ポリティックカレッジ京都と YMCA 学園の奨学金制度はもともとあったものですが、今回条例として制度化されたものです。
他にはどういった事業が審議されたんでしょうか。
29年度一般会計補正予算の中に公立認定こども園整備事業というのがありました。
はい、舞鶴でも認定こども園ができるとお聞きしましたが、どういった施設なんでしょうか。
認定こども園は幼稚園機能と保育所機能を合わせ持った施設で、保護者が就労の有無に関わらず就学前の子どもを受け入れ、教育保育を一体的に行うほか、子育て家庭を対象に育児に関する相談活動や親子の集いの場の提供など地域における子育て支援を行う施設です。
なるほど。具体的にはどういった利点がありますか。
例えば夫婦共働きで子どもさんを保育所に預けている家庭で母親が仕事を辞めた場合、保育園なら退園する必要が生じてきます。子ども園はそのまま継続して通園させることができます。0歳から5歳まで同じ園で一貫した教育保育を受けることができる施設となります。
舞鶴で初めての認定こども園ですよね。
そうです。少子化の進行や家庭地域を取り巻く環境の変化に伴い、保護者の多様化するニーズに対応していくためにはこども園は全国で近年加速度的に増加をしてきております。そうした中で現在舞鶴市では初めてとなりますが、市が公立の子ども園の整備に向けて動き始めています。
はい、場所はどの辺になる予定ですか。
具体的には現在の舞鶴幼稚園と隣接する西乳児保育所を機能集約をし、舞鶴幼稚園の敷地内に子ども園を整備しようとするものです。そこには乳児教育センターも設置される予定となっております。
乳幼児教育センターとはどういった施設でしょうか。
乳幼児教育の全市的な共通的な基礎として、乳幼児教育ビジョンのさらなる具現化に取り組まれるものであります。
なるほど。開設はいつ頃予定されてますか。
今年度秋から園舎の新築工事が始まり、来年の夏の完成を目指しております。その後旧園舎の取り壊しと園庭整備が進められ31年4月に開設予定となっております。
再来年の4月ということですね。はい、ではこの舞鶴で初めての認定こども園にどんなことを期待されますでしょうか。
乳幼児期は人格形成の基礎を培う重要な時期と言われています。時代を担う子どもたちのためにさらなる乳幼児教育の充実を目指し、幼稚園と保育園の良いところを取り入れた施設として、また舞鶴市の乳幼児教育推進の拠点となる施設として機能が発揮されることを期待しております。
はい、ありがとうございます。ここまでは谷川さんに6月定例会の報告についてお話をお伺いしました。それではここで一旦ありがとうございました。お知らせを挟みます。私ゆかがお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市議会議員の谷川真嗣さん、井田悦子さん、今西克美さんにお越しいただいております。さて次は4月27日28日に開催された議員の定数をテーマとした舞鶴市議会主催の市民との意見交換会についてお話をお伺いしたいと思います。今回は市内の各団体の代表の方々と議員定数というテーマに絞って2班に分けて開催されたということなんですが、お話をお伺いするのは今西さんと井田さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、今西克美です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、井田悦子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは詳しくお伺いしていこうと思うんですが、そもそもこの議員の定数何人でしたっけ？
はい、議員は任期4年間を1期としていますが、現在は第19期の議員として定数は28人です。欠員もなく28人が活動しています。
28名ということですね。この定数はずっと28名なんでしょうか、それとも1期4年間で毎年今回のように定数の議論がされているんですか？
いいえ、そうではありません。私も議員にさせていただいて1期目ですので、これまでにお伺いするところによりますと、平成14年に32人から30人に、さらに平成22年に30人から28人に削減しております。今回議論しているのは平成30年に行われる第20期目の選挙に向けての議論をしております。
なるほど、これまでもそのような経過を経て現在28名ということになっているんですね。それではなぜ今回意見交換会で議員定数をテーマとされたんでしょうか？
はい、議会は議会を取り巻く環境、舞鶴の人口減少、近隣市の状況などの資料をもとに議論を重ねているところですが、今回の意見交換会は市民の方々が議員の定数についてどのように考えておられるかをお伺いし、議論していく上での判断材料とさせていただくために開催したものです。
それに今期は第19期の議員活動基本計画に基づいて市民に開かれた議会に取り組んでいます。そういった点でも全市民までとはいきませんでしたが、皆さんのお考え、ご意見をお聞きしようということで開催しました。
そうだったんですね。市民の意見を聞くというのは私も大事だなと思うんですが、市民に開かれた議会を目指されているということですよね。ところで意見交換会にはどのような方が参加されたんでしょうか？
はい、参加していただいたのは商工会議所、女性ネットワークの会、婦人会、老人会、さらには自治連、区長連や舞鶴高専の団体にお願いし、個人的な立場として両日8名ずつ合計16名の方々に参加していただきました。
男性や女性や高齢者の方、そして学生さん、さらには商工関係者ということで、さまざまな立場の方が参加されたということなんですね。そんな皆さんからいろんな意見が出たとは思うんですけれども、まずは現職の議員の皆さんはどのような考えなのでしょうか？
そうですね、議員がどう考えているかですが、意見交換会を開催した時点での考えとしては、28人の現状維持、また削減するべき、削減もやむなし、このような意見が出ています。
その点については以前から各会派で議論してきているところですが、さっき井田さんが言いましたように、さまざまな意見が出ている中で意見交換会を開催しましたので、いただいたご意見を参考に現在各会派におきまして議論を重ねているのが現状です。議会としましては11月頃までにはその方向を決定することとなっております。
なるほど、11月にはその方向性が決まるということなんですね。それでは先ほど井田さんから意見交換会の時点での意見をお伺いしましたが、具体的にはどのような内容だったのか聞かせてもらえますか？
はい、創生クラブ議員団は現状維持と削減両方の意見があって、その時点では判断できないとのことでありました。新生クラブ議員団は現状維持と削減の意見がある中で議論した結果、その時点では削減はやむを得ないのではないかとのことであります。
そうですか。今お聞きした2会派は今後議論され決定されるということなんですね。それでは他の会派はどうでしたか？
はい、公明党議員団は舞鶴市は人口減少が続いており、市民感情などを考慮すれば削減やむなしとの意見です。また各省会議員団は近隣自治体の定数を参考に考慮しても、その時点では定数減が望ましいとの意見でした。さらに共産党議員団は議員が多い少ないの問題ではなく、議員がどんな活動をしているかが問題で、市民の意見を反映させるには現状維持で良いという、このような意見でした。
それに舞鶴市議会には 会派に所属されていない議員がいらっしゃいますが、その議員は人口減少、厳しい財政状況が見込まれる中では削減すべきとの意見でした。いずれにしましても、どの会派も今回に健康寛解でお伺いした意見を参考にして議論を深め、今後決定してまいります。
ありがとうございました。意見交換会が開催されるまでの議論や開催された後の様子をお伺いしました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都からお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日。さて、先ほどのお話でね、意見交換会についてお話をお伺いしたんですけれども、それでは参加された市民の皆さん、議員の定数についてどのような考えをお持ちだったのかというのをね、お伺いしていきたいなと思うんですけれども。
そうですね、たくさんのご意見をいただきましたが、大きく分けて削減すべきではないという意見と削減すべきであるという意見の2つに分けられるということで整理をしております。
今回の意見交換会は2日間に分けて開催しましたが、初日は今西さんが、そして2日目には私井田が参加をいたしました。
そうだったんですね。それではお二人が参加しておられた日で、どのような意見が出されたのかをご紹介いただけますか。
はい、それでは今西が参加していました初日について紹介いたします。
はい、
まずは削減すべきでないという意見についてですが、削減すれば市民の声が届きにくくなるので心配、また人口が減っても問題は減ることはなく、もっと複雑な問題が出てくるのではないか、ごく一部ですがこのような意見がありました。
なるほど。井田さんが参加された2日目はどうでしたか。
2日目も同じような意見でした。
なるほど。それでは削減すべきという意見には、井田さん、主にどのようなものがありましたでしょうか。
はい、2日目では同規模の自治体でも定数が少ないところもあって、人口面積を考えれば2人の削減は仕方ないのではないか、また人口減の中で市の財政を考えれば削減は自然の流れではないのか、などが主な意見として出されました。
初日の意見も同じような意見でした。
現状維持も削減もどちらの意見もそれぞれなるほどと思う考えや意見があって、判断は難しそうですね。そのような中で議員の皆さんで今回の意見交換会で市民の皆さんの意見を参考に議論を深められ、11月までに決定をしていくということなんですね。
はい、そういうことです。最終的には議員で決めることになります。
今回意見交換会で議員定数についてのご意見をお聞かせいただきましたが、その中で議員定数に限らず日頃議員に対して感じておられることなどの意見をいただけたことは大変ありがたいことでした。
そうですね、今回は議員定数についての意見交換会ということでしたが、その中でも市民の皆さんからさまざまな意見を聞かせていただいたことは、開かれた議会を目指しておられることから考えるととても良かったことなんじゃないかなと思います。
その通りだと思っています。議会としても今後開かれた議会を目指して頑張っていきたいと考えております。今回の意見交換会の概要や議会の考え、市民の皆さんのご意見の主なものなどは議会のホームページに掲載させていただいておりますので、ご覧いただければと考えております。
はい、ありがとうございました。議会の中で私たちが知らない部分でさまざまな問題課題について議論されていることが分かりました。しかし私のように知らなかった人もまだいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、この FM 舞鶴でお話しいただいたように、今後もさまざまな方法で情報発信に努めていただいて、開かれた議会を目指していただけたらと思います。本日は意見交換会についてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ということで、本日のゲストは舞鶴市議会議員の谷川真嗣さん、井田悦子さん、今西克美さんにお越しいただきました。お三方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けしました。